最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。2026年1月27日火曜日、皆さんこんにちは、はるかです。今日は何の日か知ってますか？実は旧婚の日なんだそうです。なんでも1883年のこの日に日本で初めて新聞に旧婚広告が掲載されたんだとか。今では SNS とかマッチングアプリが当たり前だけど、当時は新聞広告っていうのが最前端だったんでしょうね。時代が変わればコミュニケーションの形も変わるんだなって、なんだか面白いですよね。さて、今日もそんな時代の変化を感じるようなニュースから、ディープな技術トピックまでいろいろ集めてきましたよ。前半は気になる社会のニュース、後半は AI エージェントやリアルタイム共同編集の裏側など、エンジニア心をくすぐる話題をじっくり掘り下げていきます。それでは気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは私たちの生活に直結するお天気と防災のニュースです。ヤフーニュースから、29日から再び寒さの底、火災も注意という記事です。いやー、最近本当に寒いですよね。今日の26日は近畿や北陸で特に寒さが厳しかったみたいで、大阪市の最高気温はなんと 5.0 度、京都市では 4.2 度と軒並み今シーズンで一番低い最高気温だったそうです。明日27日は一旦寒さが和らぐみたいで、東京は10度、大阪は11度まで上がる予報なので、少しホッとできそうですね。でも油断は禁物です。記事によると、29日の木曜日から30日の金曜日にかけて、また広く厳しい寒さが戻ってくるそうなんです。2月の初旬にかけても寒さが続くみたいなので、体調管理には本当に気をつけたいですね。そしてもう一つ大事なのが空気の乾燥です。九州から北海道の太平洋側まで広い範囲に乾燥注意報が出ていて、場所によっては最小湿度がものすごく低くなっています。例えば大分県の竹田市ではなんと 5%、 熊本県の南小国小口町では 6% ですって。カラッカラですね。この乾燥で怖いのが火事です。連日各地で火災のニュースが報じられていますよね。コンロの火をつけたまま離れないとか、暖房器具の周りに燃えやすいものを置かないとか、基本的なことですが、改めて徹底したいですね。寒いとついつい火のそばにいたくなりますけど、その分注意も必要ということですね。皆さんも暖かくして火の元には十分気をつけてお過ごしください。
続いては経済のニュースです。こちらもヤフーニュースから、新築マンション平均 1.3 億23区という記事です。いやー、この見出しインパクトありますよね。不動産経済研究所の発表によると、2025年の東京23区の新築マンション1戸当たりの平均価格が前の年と比べて 21.8% も上昇して、1億3613万円になったそうです。2年ぶりに最高値を更新したとことですが、それにしてもすごい金額ですよね。1億円を超えるのは3年連続だそうです。首都圏全体、つまり東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を含めた平均でも 17.4% 上昇して9182万円、こちらも初めて9000万円台を突破したとことです。地域別に見ても、神奈川県が7165万円、埼玉県が6420万円と軒並み上がっています。この価格高騰の背景には、資材などの建築コストや人件費が上がっていることがあるようです。気になる今後の見通しですが、担当者の方の分析によると、2026年は都心での大規模物件の供給が少し落ち着いて、郊外の新築が増える見込みなので、価格上昇を抑える動きになるんじゃないかとのことです。ただ記事の最後には、価格は高所得の共働き世代でも手が出ない水準にまで上昇とも書かれていて、多くの人にとってマイホームがますます遠い存在になっている現実も感じますね。 住まいは生活の基本ですから、この状況がどうなっていくのか今後も注目していきたいニュースです。
さて、次は私たちの働き方の未来に関わる AI についてのニュースです。ヤフーニュースから、 AI 進歩、ブルーカラーで富裕層もと、 AI 人材が40年に339万人不足推計という2つの記事を合わせて紹介します。これ内容はほぼ同じで、経済産業省が発表した将来の労働市場に関する推計についてなんですけど、かなり衝撃的な数字が出ています。なんと2040年には AI やロボットの開発・活用を担う技術者などの専門職が国内で339万人も不足する見込みだというんです。特に AI、ロボットの専門人材は需要が782万人に対して供給が443万人しかなくて、充足率はわずか 57% にとどまる予測です。これは深刻ですよね。一方で、工場や建設現場などで働く現場人材も260万人不足する予測。その反面、なんと事務職は需要1039万人に対して供給がそれを437万人も上回る、つまり供給過多になるというんです。これは AI による自動化が進むことで、定型的な事務作業がどんどん置き換えられていくことを示唆していますよね。この需要と供給のミスマッチは地域によっても差があって、特に首都圏の1都3県以外では専門職も現場人材も不足して、事務職が余るという状況がより深刻になるみたいです。政府もこの状況を問題視していて、全国10の地域に地域人材育成構想会議というものを設置して、人材育成計画を立てていくそうです。これから私たち、どんなスキルを身につけていくべきなのか改めて考えさせられますね。皆さんはこのニュースを聞いて、自分のキャリアについてどんなことを考えますか？さて、ここからはまさにその AI 技術の具体的な話題や、私たちの開発スタイルを変えるかもしれない新しい技術について、もっと深く掘り下げていきたいと思います。最初の技術トピックは、前からムーンビットによる CRDT アルゴリズムの実装とリアルタイム共同編集アプリケーションの構築という記事です。皆さん、 Google Docs とか Figma で複数人で同時にドキュメントやデザインを編集したことありますよね。あれってなんで他の人が同じ場所を編集してもぐちゃぐちゃにならないんだろうって思いませんか？その魔法の裏側にあるのが、この記事で解説されている技術なんです。この問題は並行衝突と呼ばれていて、複数のユーザーの操作が違う順番で届いても、最終的に全員の画面が同じ状態になる結果整合性をどう保つかという課題があります。この記事ではその解決策として、昔からある OT 操作変換と比較的新しい CRDT という2つのアプローチを紹介しています。 OT は Google Docs でも使われている技術で、他の人の操作に合わせて自分の操作の位置を変換するという考え方です。例えば、私が1文字目と2文字目の間に文字を入れた後に、あなたが同じ場所に文字を入れようとしたら、あなたの操作は2文字目と3文字目の間に入れるっていう風に変換されるみたいなイメージですね。ただ、この OT は誰の操作が先かを決める中央サーバーが必要だったり、操作の種類が増えると変換ルールが爆発的に複雑になるという課題があるそうです。そこで登場するのが CRDT、コンフリクトフリーレプリケーテッドデータタイプの略です。これは操作を変換するんじゃなくて、そもそもどんな順番で操作が来ても結果が同じになるような賢いデータ構造を設計しちゃおうっていう全く違う発想なんです。記事ではその一種である RGA というアルゴリズムを例に挙げています。 RGA は文字を挿入する位置を1番目みたいな絶対的な座標じゃなくて、 A の文字の後ろみたいな相対的な位置で管理するんです。じゃあ2人が同時に A の後ろに挿入しようとしたらどうなるのって思いますよね。そこが賢いところで、各操作にユーザー ID とカウンターからなる世界で一つだけの ID を割り振って、その ID を比較してどっちを先にするか自動で決めるんです。だからサーバーがなくても最終的にみんな同じ結果になるんです。あと、削除の扱いも面白くて、データを本当に消すんじゃなくて削除済みっていう印紙をつけるだけなんです。
これをトゥームストーン、つまり破壊式って呼ぶらしいんですけど、こうすることで誰かが削除した文字の後ろに別の誰かが文字を挿入しようとしても参照先がなくならずに済むんです。この記事では新しいプログラミング言語ムーンビットを使ってこの RGA を実装するコードも紹介されていて、共同編集の仕組みを根本から理解したい人にはめちゃくちゃ面白い内容だと思います。
続いては最近ますます注目度が高まっているコーディングエージェントについてのまとめ記事です。前から逆酒川さんのコーディングエージェントについてのまとめ2026年1月です。コーディングエージェントって聞くとデビンとかが有名ですけど、要はこういうアプリ作ってみたいにお願いすると AI が自律的に計画を立ててファイルを探したりコードを書いたり実行してテストしたりまでしてくれるすごいアシスタントのことですね。この記事が素晴らしいのは、そんなコーディングエージェントの歴史から最新の技術、使い方、さらには自分で実装する方法までものすごく網羅的にまとめられているところです。まさに決定版って感じですね。記事によるとコーディングエージェントの歴史は2021年の GitHub コパイロットから始まります。これは LLM を使ったコード補完の走りでしたね。そこから2022年に ChatGPT が登場して対話形式でコードを生成するのが当たり前になりました。そして2023年はエージェントの模索時代、有名な AutoGPT は目標だけ与えれば思考、計画、批判、実行のループを自分で回してタスクをこなすっていう自律的なエージェントのアイデアを示しました。メタ GPT はさらに面白くて、プロダクトマネージャーとかエンジニアとか役割分担をしてソフトウェア開発のプロセスを模倣するんです。そして2024年デビンが登場して AI がシェルやブラウザを自由に使えるサンドボックス環境で作業するという今のコーディングエージェントの基本的な形が確立されたという流れがすごくわかりやすく解説されています。この進化の背景には LLM が一度に扱える情報量、つまりコンテキストウィンドウがどんどん拡大してきたことがあるんですね。昔は数千トークンしか扱えなかったのが、今や10万トークン以上が当たり前になって、複数のファイルを丸ごと読み込ませて作業させられるようになったのが大きいみたいです。この記事を読めば、コーディングエージェントがどんな技術の積み重ねで成り立っているのか、その全体像が本当によくわかります。これから AI と一緒に開発していく時代、エンジニアなら絶対に読んでおきたい一本ですね。
さて、本日最後の記事も AI アシスタントの